今日は出エジプト記の34章29節から35節までです。出エジプト記の34章29節から35節。それからモーセはシナイ山から降りてきた。モーセが山を降りてきた時、その手に二枚の証の板の石の板を持っていた。彼は主と話したので、自分の顔の肌が光を放っていたのを知らなかった。アロンとすべてのイスラエル人はモーセを見た。なんと彼の顔の肌が光を放つではないか。それで彼らは恐れて彼に近づけなかった。モーセが彼らを呼び寄せた時、アロンと会衆の上に立つ者が皆彼のところに戻ってきた。それでモーセは彼らに話しかけた。それから後、イスラエル人全部が近寄ってきたので、彼は主がシナイ山で彼に告げられたことをことごとく彼らに命じた。モーセは彼らと語り終えた時、顔に覆いをかけた。モーセが主の前に入っていって主と話す時には、いつも外に出る時まで覆いを外していた。そして出てくると命じられたことをイスラエル人に告げた。イスラエル人はモーセの顔を見た。まことにモーセの顔の肌は光を放った。モーセは主と話すために入っていくまで自分の顔に覆いをかけていた。アメン。モーセがシナイ山から降りてきた時、自分の顔に光があり、その光が放っていて、そして、人々から指摘されるまでそれに気づきませんでした。そして民はこのモーセの顔の光を見た時、もうそれを恐れて彼に最初近づくことができませんでした。しかしモーセが彼らを呼び寄せて、そして民と話したとき、民はやっと、モーセが話しかけてきたので、そして近づいて、そしてモーセから、その神様からモーセに告げられたことを聞いて、そして、モーセは彼らと語り終えたとき、川に覆いを再びかけることをしました。で、シナイ山から降りてきた後もですね、モーセはたびたび、民の前に出るときはこの顔に覆いをかけて、そして、モーセが再び主の前に入って会見の天幕の方に入って主と話すときは、今度はモーセは顔の覆いを外して、それで、神様からのその命令を聞いて、そして出てくるとき再び、モーセは顔に覆いをかけておりました。このモーセの顔の光についてはですね、パウロが第二コリントの手紙の方で詳しく説明しております。第二コリントの手紙の3章、6節から11節までをお読みしたいと思います。第二コリントの3章、まず6節から11節をお読みします。神は私たちに新しい契約に仕えるものとなる資格をくださいました。文字に仕えるものではなく、御霊に仕えるものです。文字は殺し、御霊は生かすからです。もし石に刻まれた文字による死の務めにも栄光があって、モーセの顔のやがて消え去る栄光のゆえにさえ、イスラエルの人々がモーセの顔を 見つめることができなかったほどだとすれば、まして御霊の務めにはどれほどの栄光があることでしょう。罪に定める務めに栄光があるのなら、義とする務めにはなおさら栄光があふれるのです。そしてかつて栄光を受けた者は、この場合さらに優れた栄光のゆえに栄光のないものになっているからです。もし消え去る者にも栄光があったのなら、永続する者にはなおさら栄光があるはずです。アメン。まずここではですね、2つの務めがあることがわかります。1つが、文字に使える、死の務めで、もう1つは御霊に使える、命の務めですね。死の務めに対して命の務めです。文字に使える務めと、さらに御霊による御霊の務め。文字は殺し、御霊は生かすと6節に書いてあります。このモーセが石の板に刻まれた文字の、その立法の石板を与えられて山から降りてきましたけれども、その時モーセの顔は光っており、そして栄光がありました。そしてこのモーセの顔の光を人々が見つめるほどができないほどに、その顔が、光で溢れていた、あるいは神様のその聖なる趣に満ちていたとすれば、なおこの文字に使える務めよりもさらに優れた御霊の務めに使えるもののその栄光はどれほど優れたものでしょうかと、パウロはここで言っております。そしてこの、モーセの顔の光、これは、やがて消えゆくものであることが書いてあります。しかし11節の方、もし消え去る者にも栄光があったのなら、永続する者にはなおさら栄光があるのですとあります通り、御霊の務めは永続する栄光の務めです。続いて12節から15節までをお読みします。このような望みを持っているので、私たちは極めて大胆に語ります。そしてモーセが消え失せる者の最後をイスラエルの人々に見せないように、顔に覆いをかけたようなことはしません。しかしイスラエルの人々の思いは鈍くなったのです。というのは、今日に至るまで古い契約が朗読されるときに同じ覆いがかけられたままで取り除けられてはいません。なぜならそれはキリストによって取り除かれるものだからです。かえって今日までモーセの書が朗読されるときは、いつでも彼らの心には覆いがかかっているのです。このモーセが顔に覆いをかけたその理由が13節に書いてあります。モーセは消え失せる者の最後をイスラエルの人々に見せないように顔に覆いをかけたようです。しかしこのパウロはですね、このモーセの顔に覆いをかけたことがイスラエルの人々の心にも覆いがかかっていることをここで言っております。今日もイスラエルの人たちはイエス・キリストがメシアだと、認めていない人たちが大勢います。もちろんメシアニック・ジューというイエス様をメシアとして受け入れたイスラエル人もいるんですが、しかし、主だったイスラエルの人々は 今なおイエス・キリストをメシアとして受け入れておりません。そしてモーセはですね、民と語るときには顔に覆いをしました。またモーセが神さんと語らうときは顔の覆いを取り外しました。モーセが民と語るときは顔に覆いがかかっていたのと同じように、このイスラエルの人々は思いが鈍くなったために、この古い契約が朗読されるとき、今日でもイスラエルの方では、 それぞれの街道において安息日な律法、この石の板に書かれたあの律法が朗読されるんですけども、相変わらずモーセがですね、民と話した時のように彼の心には覆いがかかっているんです。そして14節の後半見ますと、この覆いはキリストによって取り除かれるものだと書いてあります。最近の私たちは祈り会の中で、よくイスラエルのために祈ってますね。イスラエルに平和があるように、イスラエルのその心の固くなさが取り除かれて、そして、ここの箇所を見ますと、心の覆いが取り除かれて、キリストによって取り除かれて、そしてメシア、イエス様をメシアとして受け入れて、平和の民族に本当になるように、イスラエルが今とても危機的な状況にありますけれども、その状況が取り除けられるように私たちは祈っております。それはイスラエルが本当にイエス・キリストをメシアとして受け入れた時、このイスラエルが本当に贖われるからであり、そして世界の全世界の人々もこのイスラエルを通して本当の意味で祝福に入るからです。この心の覆い、イスラエルの人々の心の覆い、また世界中の人々の心の覆いはキリストによって取り除けられます。どのようにして取り除けられるかというと、人が主に向くのであればその覆いは取り除けられます。16節から18節の方にそのことが書いてあります。まず16節から、しかし人が主に向くならその覆いは取り除かれるのです。主は御霊です。そして主の御霊のあるところには自由があります。私たちは皆顔の覆いを取り除けられて、鏡のように主の栄光を反映させながら、栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。これはまさに御霊なる主の働きによるのです。アメン。私たちは主に向くのであればこの覆いは取り除かれます。主に対して目が見えないような状況が取り除かれ、主に対して耳が聞こえないような状況から取り除けられます。この覆いがかかっている人、すなわち主に向いていない人にいくらですね、命の言葉を語っても語っても聞き入れられませんけれども、しかしその人が主に向くのであればその覆いは取り除けられます。結局その人次第ということですね。その人の心が相変わらず世の世迷い事とか、あるいは諸々の心配事とか、富の惑わしとか、あれどうしよう、これどうしようという、そういった不安によって、心が覆われていたら、いくら命の言葉を語ってもまた再び思いは不安の方に向けられてということを繰り返しております。しかしその人の心が主に向くのであればその覆いは取り除けられます。ですからもう本当に御言葉言っても言っても聞かず、心配事ばっかり巡らしている人にはまず主に心を向けなさいという向けです。私たちはその人の心配事に飲み込まれてはいけません。その人のその言葉に対して取り入ってはならず、むしろ私たちは命の言葉をその人に返してですね、その人を主に向けるべきです。主にその人の心が向くのであれば覆いは取り除けられます。そしてパウロはここ17節で主は御霊ですと語っております。父子聖霊なる神様は一つです。ですからパウロは主は御霊ですと語っております。そして主の御霊のあるところには自由がある。私たちの心の内に自由がないときは、まず主に向き、そして主の御霊に預かることです。そうすれば私たちは自由にされ、そして顔の覆いは取り除けられて、モーセが神の栄光を受けて、その肌が光り輝いたように、 私たちも鏡のように主の栄光を反映させながら栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。モーセが主と語り合った時、モーセの顔は光を放ちました。それと同じように私たちも主と交わるのであれば、主の栄光を反映させて、この鏡のように光、主の栄光を私たちも輝かせることができるんです。そしてモーセがですね、その主との語り合いから、離れて、民のところに行って、そして民と多く時間を過ごせば過ごすほど、そのモーセの光の輝きが失せていったように、私たちも主との交わりをから離れて世に出ていき、世の人たちと交わりをしているうちに、どんどんその主のことから離れて主の栄光を輝かしづらくなっていってしまいます。だから私たちは聖徒の交わりをずっと続け、また主の礼拝をずっと続ける必要があるわけです。それは私たちの日々の霊性を整えるためにも必要です。そしてこの私たちが主にいつも向いているのであれば、このモーセの務めは石の板に刻まれた文字の務めですから、ですからモーセがこの、主から離れてしまえば、モーセとこの、主の御言葉は一体ではありませんので、モーセは、その光り輝く主の栄光はどんどん消え去っていってしまいましたけども、しかし私たちはモーセたちと違って、旧約時代と違って新約時代に生きております。今やこの御言葉は石の板ではなく心の板に記されております。モーセの時はモーセと御言葉は一体ではありませんでした。イスラエルの民と御言葉は一体ではなかった。しかしキリストイエスによって私たちは新約の時代に生かされて、主の御言葉は石の板ではなく心の板に刻まれております。ですからモーセはこの幕屋から離れたら、もう顔の光が取り除けられ、光がどんどん失せていきましたが、私たちは別に幕屋に入らずとも、いつでもどこでもこの主の心を主に向けるのであれば、この主の栄光に預かることができるんです。私たちが主に向くのであれば、その覆いは取り除けられているんです。それはどこでも大丈夫です。仕事場においても、あるいは教会に行けないような状況にあったとしても、心を主に向けるのであれば、その覆いが取り除けられて、そして主の栄光を光り輝かせ、主の栄光を鏡のように反射させて、そして人々に主の栄光を輝かせることができるようになるんです。これが栄光の務めです。モーセの時の消え去るような務めとは違い、私たちはいつでもどこでも幕屋に入らずとも、心を主に向けるのであれば、うちにいますお方、御霊が、キリストが私たちをして、主の栄光を輝かせるものとなるんです。イエス様は山の上の説教で、あなた方は地の塩です、あなた方は世の光です、誰でも明かりをつけてそれをマスの下とか机の下に置くものはおりません。光は食台の上に置きます。そうして、そこにいる人たちすべてを光で照らすというように、私たちは世界の光としての務めが与えられております。それはキリストから栄光を受けて、それを鏡のように反射させる。モーセは自分から光り輝かせることはできませんでした。生物の中には、ホタルとか自ら光を放つものがいるんですが、人はそうではありません。主からの光を受けなければ、私たち自身では光を反射、栄光を放つことはできません。モーセでさえそうでした。私たちも自ら光を放つことはできません。主から光をいただいてこそ 私たちは主の栄光を輝かせることができるわけです。ですからまず私たちは主に心を向けるべきです。主に心を向けるのであればどこにおいても心の覆いが取り除けられ、そして私たちは主の栄光を反映させながら栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。主と交わることが長ければ長いほど、その頻度が多ければ多いほど、ますます主と同じ形に作り変えられていきます。ですから日々私たちは日常生活において、教会にいる時もいない時も主に心を向けて、ますます主の栄光を至るところに振りまき、ますますこの主と同じ姿形に作り変えられていく、そのような皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アメン。愛する主よ、私たちは鏡のように自ら光を放つことはできませんが、しかしあなたと向き合うのであれば私たちの心の覆いは取り除けられ、一切の人間的な固くなさや、また諸々の よまよいことから清められて、ただあなたの栄光を放つものとされていきます。どうか私たち一人一人がいつもあなたに向き合い、モーセが幕屋に頻繁に出入りしたように、私たちもいつでも心のこのうちにいますキリストにいつも頻繁に出入りして、そしてキリストから光をいただき、心の覆いが取り除けられて、そしてあなたの光をいつも放つ私たちでありますように。光はマスの下に置くものではなく、寝台の下に置くものでもありません。光は家の中を照らすために燭台の上に置かれるべきものです。どうか私たちのこの光をマスの下に隠すことがありませんように、器の中に、人間的器の中に光を隠して、そしてあなたの栄光を制限するようなことがありませんように、私たちはただキリストの言葉を純粋に述べ伝え、それに混ぜ物をすることなく、あなたをそのままダイレクトに伝え語ることができますように、イエスよ、どうか助け祝福してください。今日一日、これからの歩みもずっとあなたの栄光の光を輝かせる私たちでありますように、今日のこの御言葉に感謝して、私たちの尊き主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。